バスケットオークラジオ。
はい、皆さんこんばんは。223回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
トモです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
2017年12月11日22時8分というところでございます。今日は月曜日なんですけど、トモさん昨日、
はい、
シニアの試合ありましたね。
そうですね。
もう今日はねシニア特集超ローカルな兵庫県のね、決勝戦と3位決定戦っていうのがありましたね。
はいはい。
まあ、来年からね、どうなんでしょうね。あの、噂によるとリーグ戦っぽくなるよ、みたいなこと聞いたんですけど。
あ、そうなんですね。
まあ、今年は、トーナメント形式でやりまして、
はい、
準決勝で敗れた、ともさんとこ、サク。と、うちも準決勝で敗れて、私隊長のピットブルのところが対戦しまして、これ3位決定戦。
はい。
で、決勝戦はクロスオーバーさんとダルマが試合をしまして、
はい。
決勝戦から言うとね、ダルマは優勝したんですって。
そうですね。
最後まで見てた？
いや、見てないんです。途中で帰りましたけど、オフィシャルが終わ
ったと。あ、そうなんや。
前半は見てましたけど。
あ、そうなんや。
はい。
そうか。よいしょ。よいしょ。決勝の様子はどうやったんやろう。
決勝はね、まあ、前半までやったらちょっとダルマが優勢に。
ああ、そうかそうか。
はい。言ってました。で、後半ちょっと、聞くところによると、クロスオーバーさんがゾーンにして、で、それにちょっと対応、だるまさんが結構苦しんで、じわじわ追いついてきたっていうところをやったと思います。
はいはいはいはい。出ましたよ。62対50ですって。
はい。
終わってみれば12点差やったんですね。第34回兵庫県クラブ連盟会長杯シニア大会、優勝は、はい、だるまさん、62対50だったっていうことですね。
はい。
で、3位決定戦。これがね、まあ、バストラ的には勝手なんですけど、まあ、トモさんとことね、
はい、
トモさん入ってから初めて対戦したのかな。
はいはい。
初めてでもないんか、トモさん。いや、初めてか。
いや、初めてです。
なんかトモさん、
エスピットとは初めて。
エスピットと初めてね。トモさんが柵に入られて、はい、僕がいるピットブルっていうチームのエスピットっていうところと当たったのが初めてっていうことだったん
ですけど。そうですね。
面白かったね、このゲーム。
面白かったですか。
ねえ、面白かったけど、結果はね、44対37。すんごいロースコアで、はい、サクが勝って、ピットが負けたんですけどね。
はい、
いやー、負けて悔しかったけどね、まあまあ面白かったですよ。はい、トモさんはどうでした？
そうですね。まあまあ、みんな知ってる方らばっかりでね。まあ楽しかったですね。
ほうほうほう。
まあまあ、やりやすかったもやりやすかったし。
おお、そう。息も合う感じ、サクでは。
サクはね、いや、全然練習とか全くないんで。
あ、そうなんか。
で、僕もまだ、4試合目ぐらいかな。3試合目。そう、実はね、呼び方なんて呼ぼうかって迷ってるぐらいのレベルです。
ゲーム中に、周りの方を、どう呼ぼうかなと。
はい、どう呼ぼうかとか、名前なんやったっけな。まだ名前知らんとか。
そうやね。
はい、
であと、もうね、リスナーさんからすると、トモさんはちょっとどうなってんのって知らない人いるんで、紹介しますと、まあ、育英クラブ、一般の方でもやられてるんですよね。
あ、そうです。
はい、その中では、もう一番長になっておられて、
そうですね。
もう先輩は、まさやさん一人という。
あと、みつおさんっていう方
が。みつおくんもそうなんですね。
はい。
なるほど、なるほど。やっぱ三つをスリー決めてきたね。
そうですね、でもそんなに打ってなかったでしょ。打ったか。
打ったは打ったんかな。どうなんやろね。まあ本数は少なかったのかな。どうなんやろ。入ったんは2本ぐらい。
そうですかね。はい。
1本か2本決めてましたけど、たあ、まあ打ったんは打ったんかな。どうなんやろね、分かんない。
まあ欲しい時にね、決めてくれるんで。
そうやね。で、トモさんの配球もあり、
はい、
まあ、いいゲームメイクだったんじゃないでしょうか、なんて思ったりしますけれども。
はい。
まあ、
ちょっと話戻して試合前の、うん、ギャラリーでのまあ両チームが集まりつつのみんなまあこんにちはみたいな挨拶、
うんうん、
してる場面で、
はいはい、
もうあの徳井さんが来てましたね。
あ、そうなんよ。もうね、時の人みたいになってました。
もうまさに時の人。
僕ね、ちょっとバストラでね、なんかこれ聞いてん、なんだいってなった人はぜひちょっと聞いてもらいたいんですけど、ちょっとバストラでね、徳次君のことを話したんよね、2回ぐらい前やったかな。それでね、みんなからね、特次本物の特次を見てね、みんなになんか結構言われてましたけどね。で最終的にはね、僕ちょっとまあ娘の試合があって近くやったんですよ、ちょうど。
はいはい、
まあ、三木で試合だったんですけど、明石市の方で試合、はい、娘の試合があったので、それギリギリまで見て、ね、会場入りするわけですけれども、会場入りするとね、徳次君がこう、ささっと来てくれましてね。で、あの日、あの時、25年ぐらい前の高校時代の、あの、顛末
は、
はい、実はそんなにつもりはありませんでした、みたいなことをね、今になってもまだね、言いに来てくれて。またみんなのあの笑いを買っていましたけど、さらっていきましたけど、
ねえ、ピットなんか、うん、ピットの皆さんなんかみんなバストラ聞いてくれてると思うんでね。
そうそうそうそう、
あの徳次さんが、
うん、
徳次さんが、
うんうんうんうん、そうなんよ。あれは聞いた後も、
あれ聞きました、あれ聞きながら行ったんかな。
ああそうなんや。あのエピソードは俺からあのバストラとは別に聞いたことはあったんかな。
聞いたことありますよ。
あるよね、
はい、
うん、俺はね、もうあれをちょっとそのね、特需の許可も得ずちょっとそんな流すのもちょっとあれかなという意味もあり、
はい、
うん、そんな言わなかったんですけど、まあ、キリとね、オフレコ中にそれ言うみたいなしたら、キリがいいんじゃないですかみたいな、もう、
ね、言ってましたね。
あ、同級生やったっけ。
同級生でね、
な、確か
同級生、まあ、ご飯とかも食べてますからね、
な、うん、だからもう同級生が言うからいいかと思って、
はい、
特次の許可を得ず勝手に喋り、勝手にアップして、さすがに彼も40を超えたおじさんなんで、あの、会って話した時にはちょっと一言謝っておきましたけどね、特次ごめんなって、勝手に許可も得ず、あの若い頃の話勝手にしちゃってごめんなみたいなことを言って、うん、まあ心よくいいっすよ言ってくれましたけど。そりゃありますよ、若い頃はいろいろ
ね。そうですね、うん、
そうですよ。特次もね、一緒に試合に出まして、
うん、
まさにバストラで喋ったあの事件以来いや、そうやな、あの、うん、事件以来同じコートに立ってバスケしたんじゃないかな。
そうですね、
うん、
いや、もう意外と動けてましたよ。
動けてたよね。
ああ、
結構走って知ってたしな。
知ってたし、ローポストあたりは昔を彷彿させるプレーでしたよ、
ね、うん、そうやね、懐かしい動きやったね。
はい、
うーん、またね、ずっとなんかこう僕のことを見てくれてるじゃないけど、
はい、
なんかこう特に喋りかけんなあかん、例えばそのハイポストにフラッシュ来いとかね、
はいはい、
言おうかなと思った時、特次はね見てくれてるんですよ。
そりゃそうでしょう、だって、うん、ね、聞き逃したらえらいこと
だから。いやいや、そういう意味じゃなくて、
違います、
そういう意味じゃなくて、結構ね、特次はね、あの、細かく僕の方を見てくれてまして、まあ、トップオブザキーあたりでボールを持ってても、はい、まあ、ハイポスト来いって言って、
うん、
特次にお願いすると、特次がさっと上がってきてくれてね、
はいはい、
うまいことね、動いてくれるし、よく見てくれてるんで、まあ、すごいやりやすかったですけどね。
キズさんから見て、サクはどうでしたか。
サクはね、やっぱ若なって強くなったのと、あのセンターの人いいね。
センターいいですよね。
あの人ちょっとピカイチやね。うん、で、僕、あれ3ピリの終わり、残り1分ぐらいで、
はい、
まあ、ゲーム中1番やり2番もやったり、
はいはい、
で最終5番でそこのシーンは出てきたわけですけども、
はい、
まあ、そのでっかい人とマッチアップしたんですよ、
うんうん、
でローポストに放り込まれ、あギリファールにならんかってんけど、ボールはたきに行って、そのままでもねじ込まれたんですよね。
ありましたね、ありました。
残り30秒ぐらいやったんですよ、あれ。
そうですね。
いや、ちゃうわ、1分ぐらいやったんかな。
はいはい、
でもすぐベンチの方に、あれ絶対もう一回やられると思ったんで、残り時間短いって申し訳ないけど、このセンターで僕出るんやったら絶対すぐ変えてくれって言ってお願いして、
はい、
でタカさんに変えてもらったんですよ、
うん、
だから残り30秒でちょっとメンバーチェンジあったと思うんです
よ、3分
の終わりね、はい、あれはもう2連続で絶対やられるなと思ったんで2連続で済めばいい、3連続4連続やられるんちゃうかと思って、ああいう押し合いみたいなのちょっと僕にほんまちょっと無理やなと思って、もうすいませんけどって自分からちょっと自己申告で変わってくださいって言って、
はいはい、
変わってもらったんですけどね。
あの方はね、
うん、
ブラックジャックやってるんですよ、まだ現役で。
うん、らしいね。
そうなんです。
聞いた、
岸さんと同い年かな。
ああそうなんや。
はい、で、あの方の奥さんも全国3位とかに出るチームに入ってるみたいですよ、バスケ。
ああそうなんや、
はい、
バスケ家族なんやな。
そうみたいです。
バスケ夫婦なんやな。
はい、
子供さんとかは？
はちょっとまだおられないみたいですけど。
あ、そうですか。
はい、
ほいや、すごい選手が生まれてくるかもしれないね。
そうです。
あとはもうトモさんのゲームメイクと三尾のスリーと、まあスリーだけじゃなかったよね、三尾は。
そうですね、パスね、パスでもうまいんで、
結構パスしたり切ってきたりとか、はい、まあいろいろややこしかったけど、まあスリーだけ本当嫌やったんでもう打たれるたびにはぁはぁってなりましたね。
ああそうなんですね。
で、まあ一般でやってるから、打とうと思ったらどこでも打ってくるんじゃねえかなっていうふうに僕らピット側では言ってまして、
はい、まあ、ただね、ピットさん、あの大きいんで、みんな、
大きかった、ピット
大きい。だって岸さん僕についてたやん最初。
そうだな、
それとか思ったっすけどね。あれそこ三尾さんでしょとか思った
けど、そこだけじゃない。でも
そうですか
ね、他ってやっさんと、うん、もう一人溝口くんいうこと、
はい、
ケンちゃんとかか。
いやでも岸さん出てきた時僕についてた気がする。僕は逃げてましたけど、僕がその岸さんを突き返すことはなかったけど、はい、だからその辺でズレが生じてたと思うんですけど、行ったり来たりする中で、
いやー、やっぱりトモさんをねしっかり止めとかないとね。
いえいえ、
もうね大変なんでね。で、まあさ、ピットも若くなってるじゃないですか。
はいはい。
で、三尾くんになんとかついてもらえる人もいると思ったので、
はい、
その辺はね、ケンちゃんとかフジモンとかにお願いして、ちょっと、フジモンっていうのはね、ちょっとリスナーさん混乱するかもしれないけど、バストラのフジモンとはまた別のフジモンがいまして、
はい、
藤本くんについてもらってました。
まあ、雰囲気似てますけど、
雰囲気似てる、フジモンとフジモン、フジモンとフジモン
似てないですか？
似てるかな。俺は、やっぱり、付き合いがあるから、別によく見てるから似てないと思うけど。
はいはい、ああ、そうですか。
まあ、全然タイプが違うように思うけど、見た目のこと、何が似てる？見た目。あ、見た目？
見た目かな。は
あ、
い。
いや、俺はちょっとわかんないな。
ああ、
そうか、そうか。いや、いいチームでなってきましたよ、佐久も。
いえいえ。
本当に。
だからね、前半負けてたでしょ？もう3クォーター終盤まで負けてて、
そうだね、4ピリ出だしはもううちが負けてたんかな。4ピリ出だしも勝っとったんか、
そう、その辺で逆転したん、4ピリ出だしで。だからまあうちとしてはいい勝ち方なわけで、はい、まあ、その後ね、その後のお酒がみんな上機嫌で飲んでましたけど
だから参りましたって言うてるやろいやー、叶いませんよ、本当に、佐久さんには。参った参った。で、ゴーダさんも頑張ってたよ。
ゴーダさんは、まあまあ、そうですね。
ね。
いつも通りやと思いますけど。
あ、別にそんなに頑張ってなく、いつも通りやったと。
はい。
あ、そう。
あの5回で退場してますしね、5ファールで
な。
はい。
あ、そうか。なんか頑張ってたから退場したとかじゃなく、ちょっと力を抜いて退場したってこと？
はい、まあ、まあ頑張ることないと思いますけど、あの人のスタイル
か。あ、そうですか。
はい。
あ、そうなんだ。
まあ、負けず嫌いやけどね。
なるほど。頑張ってなかったと、頑張ってなかったというか、まあまあ
普段通り、
普段通りやってましたよっていうことね。
はい。
なるほどなるほど。ピットはね、一生懸命やってましたよ、みんな。もう精一杯フルで頑張って、なんとかね、やっぱりそのプレイングタイムの関係あるじゃないですか。
はいはい。
いややっぱり40になってもゲームにはみんな出たいはずやし。
そうですよね。
で、僕なんか結構プレイングタイム割いてもらってて、
はい、
絶対やっぱりこう出てる以上負けたらあかんなと思って、
はいはい、
僕的にはもう必死でやったつもりやったんですけどね。結果が伴わずね、なんかちょっと申し訳ないなと。まあ、負けた悔しさもあり、それ以上に、やっぱりこう、まあ、プレイングタイム分けてもらえなかった仲間のことを思うと、そっちの申し訳なさがすごい大きくて、
そうですか。
2週連続の落ち込みでございます。
そんなことないでしょ。
いや、ほんまやで。やっぱりその、いや、ほんま、まあ、繰り返しになるけど、負けたの悔しいよ、めっちゃ。
まあまあ、そう、まあね、うん、それは勝つと負けるとは全然違いますもんね。
うん。
だから、うち、サクは、まず、キッサーを乗らしたらあかんってことで、
うん。
スタート、いつもとちょっと変えて、ディフェンスのできる人。
あの人、すごい、肉しい人やろ？
はい。クワさんって言うんですけどね。
なんて？
クワさん。
あ、クワさんな。クワハラさんな。
はい、
もう名前出してもいいよね。
はい。
も
うあれ、浜尾さんと同じ年なんです。
あ、そうなんよ。
はい。
優しそうなね、イケメンの。
はい。
そうそう、桑さんに出だし捕まったわ、俺。
そこ、まあ、あの、91番の寺さんにはね、やられるのはある程度しゃあないっていうところで。やっぱりそこは調子に乗ってくるプレイヤーがもう増えれば増えるほど面倒くさくなるので、まあ、とりあえず岸さん潰しとけと。
そうなんや。フェイスだったよね、おじさん。
そうです、
おじさんでフェイスなんかすんなよと思ったわ。
でもまあ、そのね、あの役割しっかり把握されて、プレイされててね、
はい、
もう初っ端から口切れたみたいですけどね。
え、俺のせいでもしかして。
いや、まあ、そのルーズとか接触する中でなんか口が切れてたみたいで。
あ、マジで。
はい。
もし俺やったらほんま謝っとかなあかんやんか。
いやいや、まあ、それはもうプレーの中でしゃあない。まあ、
でも分かってくれてるよね、あの人。何回も試合もしてるしな、俺のことも知ってくれてるから、そんな、多分それはそんなに怒ってはないと思うけど。
全然。
でもちょっと、まああったら言うといて。いや、俺岸さん気づいてなかったみたいやわって言っといて。
全然あれですよ、あの、わ、口がしみるわ言って美味しいビール嬉しそうに飲んでました。
美味しいビールとか言わんでいいの。
言い過ぎちゃいました。
なんやねん、楽しかったの、ほんで打ち上げは。
楽しかったですよ。
ええやんか、バストラ。俺こそこそ収録しとったのに、あの時トモさんにオファーかけたら、はい、今あの祝勝会ですって。どこの相手の祝勝会やねんっつってね。そうか。ほんで、川端くんとこ行ったって？
あ、そうなんです。あの、2軒目でね。
ああ、そうなんや。
はい。まあ、一旦はいつものメンバーですよ。
うん。
一次会で、
うん。
あの、さよならした人らもたくさんいて。
ああ、まあ、大阪の人も多いしな。
はい。
うん。
で、まあ、2軒目はもういつものあの、高田さんと、
うん。
たっつんと、
うん。
浜尾さん。僕の4人、いつもの4人、
うん、そうかそうかそうか、
はい、
うん、それはそれは楽しそうやね。で、三宮の2軒目をちょっと紹介してくださいよ。
ちょっと分かんないです、名前。
バレるでしょ。
バレるです。
バレるっていうダーツバーやねんな、あそこ。
そうですね、
三宮にありますんで、はい、皆さんちょっとバレるを検索して、あ、岸くん知っとうとか、トモくん知ってるって聞いてくれたら、あ、知ってますよって言って、
はい、
ビールの1杯や2杯出してくれるんじゃないでしょうかって、ええかげんなこと言うてええんかな。
元バスケットマンなんでね。
そうなんですよ。 で僕はターゲットトップっていう会社やってるんですけど、そこにも一応ねスタッフとして10年ぐらい前かな働いてくれてたこともあったりしてね、今も仲良くさせていただいていますよ。
はい、
ぜひ皆さんバレル使ってみてください。いい感じのね、ちょっと暗い感じやね、落ち着いた感じという表現するべきでしょうか。
はい、まあダーツがしやすいようにしてるんやと思います。
そうそう、スポットライトはダーツの的にバーンと当たってて、でダーツができるバーでございます。結構いいと思いますよ。
はい、
おすすめでございます。うん、そうなんかね、
そう、あの、まあちょっとシニアの話ばっかりじゃあれなんで、一般の部がブルデビが勝ちました。バフロスを下して、
おお、育英クラブはブルデビに負けたんか。
ブルデビに準決勝で負けたんです。
うん、そうかそうか。でブルデビが優勝と、
はい、バブルスに勝って、近畿大会はブルデビが出ます。
おお、そうなんや。
はい、
なるほど。うん、何やった、バブルスは出れないの、近畿大会。
バブルス出れないですね。
ああ、そうなんだ。へえ。でも藤田くんも見かけたけど、どうやって止めたいのね、藤
田くん。まあまあ、センター陣は結構おるので、ブルデビは。
あ、そうなん
だ。交代交代に出たんちゃいますか、
ね。ああ、そうなんやね。
はい。
うん、
まあ創設者っていう展開かな、作った佐々木くんもね、まあ喜んでましたね。
ああ、そうなんや。
はい、
まあ何かフェイスブックで僕の友達の方にも何か打ち上げの様子みたいなのがちょっと上がってたりして、はい、楽しそうにやってますけれどもまた育英が多いね、あそこも。
育英増えてますね。
あのバスケ教室グローアップ、ここでちょっと宣伝挟みますけど、
はい、
すごいね、若い指導者が、はい、ワンコイン500円集めていろいろな場所で、バスケ教えてるんですけれども、そこの中心的人物の育英の夫同士のキャプテン中島くんがいたり、
はい、
もうちょっと前のまた同じくキャプテンの、酒井啓太くん、でさらにもう少し前、いや手前前どっちやったか、
前
の大山くんとかね、
はい、
みんなキャプテンですね、そうやって見て。
そうです、そうです。
あの辺みんなブルーデビュー入っとうけど、
そうですね。だから、まあ、中島くんと大山くんは、佐々木くんがね、外部コーチで教えてたんで、
なるほどなるほど、佐々木くんが教えて育てたんだな。
そうです、あの牧浦先生の元でね、
牧浦先生、またキーワード出ました、ほんますごいな、はい、あの先生優秀な選手育ててるわ。ほんでクラブに行ってまた優勝して、
はい、
で大山選手とか酒井啓太選手、中島智樹選手、この3人国体選手ちゃうんですか。
そうですね、国体です ね、
国体3人抱えたクラブチームは強いわ、やっぱり。
そうですね。
なるほどね、面白いじゃないか。
はい、
ゲームはしたんでしょ、その準決勝で。
準決勝しました。
やっぱり運動量すごいんじゃん。
いや、運動量はそうでもない。
すごいなと思う。
あの綺麗なバスケットするんで。
あ、ちょっと待ってね
はい、
もしもし。
もしもし。
はい、お疲れ。
お疲れっす。
今収録中でね。
今収録中なんすか。
いいよいいよ。ちょうど兵庫県のクラブの話をしてましたよ。
今から泣ける話しようと思っとったのに。
トモヤ。もう結構喋ったんすか。もう10時からやってるんすか。
うるさい。今ちょっと聞きなさい。分かった、はい、一緒に聞いて。ほんでほんで。
何の話だ。そう、綺麗なバスケットするんです
ね。ああ、そうなんだ。ほうほうほう。
だからそんな めちゃくちゃな動きとかない。
ほうほうほうほう。
なんで、もう本当にワンタンワンタンを大事に。どっちが取るかっていうようなバスケットですね。
ああ、そうやったんや、
はい。
得点は何対何ぐらいだったの。
得点は、最終10点差
かな。あ、最終10点差か。
はい。
ああ、そうなんや。
ちょっと詳しい点数覚えてないですけど、まあ、それでもね、ちょっと、3ピリ3分後ぐらいで20点ぐらい開けられたんですけど。
ああ、そうなの、
で、向こうもメンバー落としてきたんで、 まあ、10点で済んだっていうぐらいですかね。
ああ、そうなんや。ほな、まともにやったらもうちょっと空いとったかもしれへんか。
そうですね。やっぱね、選手層厚いんで、あんまり変わらないんですよ、誰が出てきて。
向こうはどのポジションが優れてるの？
そう、いや、まあ、インサイド。
やっぱインサイド。
はい。
要するにリバウンド、
まあ、リバウンドもしっかりしてますね。
うん。
で、あと、まあ、コーチングもね、しっかりしてるんで、やっぱりいろいろ適応力があるというか、そんなチームです。
なるほど。うん、そうか。で、バブルスとブルーデビューは見なかったの？
は見れてないです。
ああ、そうかそうか。
はい。
なるほど。ブルーデビューが優勝か。久しぶりかな？
久しぶりですね。
な
あ。はい。
なるほど。で、ちょっとこれ聞きたいね。バブルスの、
はい、
年齢層どうなになってんの？あ、若い子入ってきてるん？
入ってきてると思います。
あ、そうなんだ。
はい、
どんどんどんどん、
まあ、ただ この大会は怪我人が多いみたいな感じで言ってたと思います。
ああ、なるほど、そういうことか。
まあ藤田君もね、もうええ年なんで
なってきてるもんな。
はい、
うんうんうんうん。で、育英クラブはどうなの？若さは、
若さは、いや、もう上がってきてますね。主力がもう33、4、5ぐらいなんで。
ああ、ほんの半分シニアに足突っ込んでき始めてる世代なんです
ね。そうそうそうそ
う。なるほど。そうかそうか。
その辺はね、ブルデビも若い子どんどん入ってきてるんで。まあ、佐々木君のスカウティングが成功しとんか。
なるほどね。
まあ、また別の問題が出てくるんですけどね。若い子入ってくれば今まで手取った子が出れんとかね。まあ、その辺がクラブの難しいとこではあると思いますけど。
なるほど。ちなみにトモさんは出れてんの？
出てないです。
あ、準決は出てないんだ。
出てないです、はい、
あ、1分も出てない。
出てないですね。
そうかそうか。なるほど、はい、なるほど。まあそうなってくるわな、当然。
まあまあまあ、ちょっとね、レベル的にも出れないですね。
またまた、ご謙遜を。
いえいえ。
そうかそうか。
はい。
なるほど。
あと一方、女子はね、
うん。
バブルス女子が優勝してますね。
ああ、そうなんや。
はい。
バブルス女子最近力つけてきたね。昔からあったよね。そんな強くなかったけど。
そうそうそう。
そうなんや。
で、4クォーターの残り10秒ぐらいで同点に追いついたんですよ。延長戦に持ち込んで、
うん、
優勝したんで、逆転優勝みたいな。
わあ、それはそれこそええ酒飲めとうやろ
う
ね。
そうやと思います。
ああ、素晴らしい、
ね。ただね、男子が残念やったんで、
う
ん、アベックやったらもっと良かったんでしょうけど。
ああ、そうかそうか。
はい、
なるほど。
あ、そう、まあそんな感じですかね、昨日は。
了解でございます。じゃあちょっと次違う話する？
まあキムさん入れましょう。
入れよう入れよう。こっからキリ入ってもらいますよ。
はい。
ね、今日は騎士とともってね、今日ニュースサイトからニュース拾ったりして紹介したりする、
はいはいはい、
お家芸があるんですけれども、
はい、
今日もニュースソースを、パクりたいと思います。
あ、ニュース今日ちょっと見たな。どんなニュースですか？
バスケットボールキングさんから。
あ、なるほど。
うん、日本バスケ界のネクストスターっていうタイトルがついてて、
はいはいはい、
ウィンターカップ2017注目選手、
はい、
B リーグから代表入りを目指す、だからウィンターカップで活躍したい、はい、バイ大倉壮太かっこ北陸学院高校。
なるほど、
なるほど。
これはね、ぜひ紹介しとかなあかんなと思って。ほんで、キリさんも、ね、僕も、もう生で見てきてますからね、これ。
見ましたね。
ねえ。で、イクエとも、イクエ、イクエ対戦してないか。イクエ対戦してないけど、
土浦日大ですね。
土浦日大は、イクエと対戦した土浦日大は、その後、大倉壮太君と戦ってるわけですからね。
はい。
ここちょっと、長いけど紹介しようかな。
うん、いいと思いますよ。
いいですか？
はい。
12月23日から29日の期間、東京体育館においてウィンターカップ2017平成29年度第70回全国高校バスケットボール選手権大会が開催されると、全国高等学校総合体育大会過去インターハイ国民大会とともに高校バスケットボール界の三大タイトルであり、ウィンターカップは高校最後の 王座を争う大会でもあると。そして昨年9月から B リーグが始まったといえども、高校最後の栄冠を争うこの大会が国内で最も人気があるバスケットボールコンテンツと言っても過言ではないですよね、キリさん。
そうですね、
B が始まった言うてもこのウィンターのお祭り騒ぎには勝てないでしょ、なかなか。
ですよね、
ねえ、うん、でバスケットボールキング編集部では日本バスケ界のネクストスターであり、この大会で注目すべき4人の選手をピックアップした。トップバッターを務めるのは石川県代表北陸学園高校の大倉壮太だ。
はい、
中学時代から全国の舞台で活躍し、その名を轟かせていた大倉は前回の大会でチームをベスト4に導く原動力となった。今年は3年生になり、名実ともにチームを引っ張る存在となったが、福岡インターハイでは2回戦で土浦日本大学に敗れた。それだけにこの大会にかける思いは強いと言えるだろう。多彩なオフェンスパターンを持つのが大倉の持ち味だが、なんといってもエースとしてそれを決める勝負強さが最大の魅力だと。ミニバスや中学時代から一緒にコートに立っていたプレー立っていたプレーをしてきた。ちょっと日本語おかしいけど、一緒にコートに立っていたプレーをしてきたチームメイトと一緒にプレーするのもこれで最後、ラストステージに挑む大倉にこの大会に向けての決意と、そして将来について話を聞いたというところです。で、大倉君高校3年生、北陸学院高校、184センチあるんですって。見た感じというか動きからは想像できないサイズだね。もうちょっとちっちゃい思ってた俺、
まあね、もうちょっとちっちゃいに見えますけど、やっぱありますよね。
うん、動き的には178ぐらいの動きかなみたいな感じで見てたけど、184万ってあの動きするんや。
うん、まあね、そうですね、
すごいね。福島インターハイは不本意な成績で終わったのではないかと思います。それを踏まえて夏以降どのようなことを意識して練習してきましたかっていう質問に対して、インターハイの負けは本当に悔しいものでした。自分たちが負けた後試合を見に行ったのですが、ここでやりたかったなって強く思いました。それから何がいけなかったのかを振り返ったのですが、ダメだったのはプレーの質ではなかったのではないかと。1ポゼッションにこだわって自分だけではなくチームでこだわっていこうと話をしました。自分らがやると 1,2 年はついてくるので、自分らが率先してそういうことに取り組んで、後輩たちも自分らの姿を見て真剣に向き合ってくれてやってくれました。質問者がこう聞いてます。そうすることでどんな変化が生まれましたかと。なお大倉くん答えてます。コミュニケーション力がアップしました。どういうことかといえば、声を掛け合うことが増えました。決まった人間がプレーの指示をするのではなく、誰でもナイスパスやナイスリバウンドって声が出るようになりましたと。このプレーはチームにとって必要だと励ましたりするとチームに勢いが出ます。タイムアウトでベンチに戻ってきても、プレー中にコートにいる時でもコミュニケーションを取るようになったことが変化ですって書いてるんですけど、あのね、やっぱりこう幼いチームというかね、ミニバスなんか特に思うんですけど、ジャイアンプレーヤーみたいなやっぱりいるじゃないですか。能力があって一対一が強くて、だいたいその子の得点で勝つっていうチームが出てきた時に、だいたいねそういう得点取る子ってこうバスケットを単純に捉えすぎてて、得点俺が取ってるからコートの中では俺が偉いんでしょみたいな勘違いをしている子ってたくさん見かけるんですよね。
はいはい。
でそういう子がよくこう声にするのが、自分が例えば45度でボールを持ちましたと、
はい、
でインサイドにセンタープレイヤーがいますと、
はい、
なそこをね邪魔って言ったりするんですよね。
ちゃんとポジション取ってんのに、
そう、邪魔やから抜いてとかさ、あ押さないなって思っちゃう。だからそこがさ、もうちょっと声のかけ方を変えてあげたり、例えば自分が打ったショット言ったらさ、まあ、チーム5人が全員ショットを打とうと思ったら打てるわけよ。でも自分がいいと思って打ったショットが外れたりしたら、ね、味方が拾うわけじゃないですか、誰か頑張って、
はいはいはい、
でそれをさ、なんか平然とはよかせはよかせって言ったり、
はいはい、
もうまずそこナイスリバウンドって言ってあげて、自分が打って外したシュートなんだからって思ったりする。
なるほどね、
分かる。自分が外したショットをさ一生懸命拾ってくれて、早く貸してとかいう子供もいるやん。
はいはいはい、
とんでもないなと思ったりするねんな。まあそこまで程度が低いものじゃなくても、大倉壮太君はそういうコミュニケーションが 上がったっていうことなんでしょうね。なんかナイスパスとかナイスリバウンドってもうちょっと当たり前のことなんだけど、
はい、
やっぱり友達チームメイト同士が励まし合えるような風になるじゃないですか、これって。
なるほど、
ね、そういう風に持っていけるようになりましたということなんでしょうかね。
はい、
次また質問者が聞いています。そして高校生として挑む最後のウインターカップですが、どんな思いがありますかっていう質問に対して大倉くんが答えています。自分として中学時代から少しずつ成長していくことでチームも同時に強くなっていって丸、そういうことで注目を集めるプレイヤーに成長できている段階で最後の高校バスケは特別な思いがあります。去年は先輩たちがメインコートに連れて行ってくれたので、今年は後輩たちと一緒にその舞台に立ちたいと思っています。
なるほど。
メインコートっていうのはベスト8ってことだよね。
そうですね、ベスト8かもしれない。
中学生の時もジュニアオールスターで東京体育館のメインコートに立ちましたが、東京体育館は好きな会場であり、全国の舞台を強く感じるところであり、やっぱり緊張もしますと。
うん。
なるほど。でちょっと浜谷のコーチのことについて聞かれています。浜谷コーチは、3年生はメインコートのように注目される方が力を発揮するとおっしゃっていましたがっていう質問に対して、はい、そうなんです、なんか自然とそうですね、確かに緊張はしますけど波に乗った時はやっぱりそこでしか感じられない瞬間だと思います。イケイケになりますね、自分は好きです。これ8入った時の大倉颯太くん暴れたりしたらさ、ネタになるね。
そうですね、
なんかそうっぽい、ほんまスポットライト浴びて活躍しそう、大倉颯太って。
そうですね、
うん、
大したもんだ。
高校の3年間を振り返ってくださいという質問に対して大倉くんはこう答えてますよ。地元のメンバーしかできないバスケットだったりチーム作りだったり、そういうことをとても感じ取れた3年間だったと思います。やっぱり昔から知っている仲間と長くバスケットできるってとてもいいって感じます。もちろん先輩や後輩たちとの思い出も忘れられません。地元の石川県で自分たちが中心となって伝統校の基礎を作れたことはとても誇らしいと思います。
うん、
なんか大人びたことを言ってますね、大倉颯太くん。
そうですね。
ライバルについて質問されています。大学に進めばバラバラになりますが一番のライバルは誰ですかという質問に対して、よく聞かれるのですけど、ライバルと意識している人は特にないんですと。
なるほど。
去年はすごい先輩たちがいっぱいいたので負けたくないという気持ちはありましたが、ライバルではないですよね。3年生になった今年は試合のスタッツを見て落ち込むことはありましたが、他の人を見てそんな気持ちになったことはありません。
なるほど。
浜谷コーチはこうおっしゃってるそうですよ。最上級生になって大倉選手がとても安定したと言ってるらしいです。何かこだわった点はありますかという質問に対して大倉選手こう答えてますよ。2年生から3年生になって全ての面で意識するようになりました。食事だったりトレーニングだったり、そういうところが影響しているのではないかと自分は思います。波がなくなったと言っていただけることも増えましたが、それはチームのおかげだったりもします。スタッツを見てもターンオーバーはありますし、リバウンドをもっと取らなきゃいけないと思う試合もあるし、思うことはたくさんあるのですけれども、その中で自分がいい形でチームに貢献できるようになっているのかなと思いますということです。うん。最後にね、面白い質問してますよ。ウィンターカップでこれは見せたい、このプレーには注目してくださいというものがありますかという質問に対して大倉くんこう答えてます。やっぱりクロスゲームの時に勝負どころで自分が点を取って決めたいです。5点差とか10点差とかいうような苦しい場面から我慢して決めるシュートや、また10点リードから15点に引き離すきっかけになるようなシュートも同様です。対戦チームの心を折るようなプレーを意識していますし、勝負を決めるもう一つの要素だと思うので、そこは自分の中で意識しますと。
なるほど。
ねえ、面白いね。これちょっとさ、大倉くんやっぱり見たいな、俺。
見たいですね。
何回見てもちょっとあの天才ぶりはね、ちょっと特殊やね、ほんまに。
まあね、リバウンド強いからね、そっからハンドリングもいいし、ポストプレーもできるし、
そう、
ドライブもできるからいいですね。唯一スリーポイントシュートがもっとあればなって思います
ね。いやでも YouTube でなんか俺大倉颯太のスリー見たよ。誰か
50何点取ってるやつですね。
そうそうそう、 もうシャポシャポやんあれ。
ああ、まあね、
もうやっぱりこうなあ、これだけ自分と向き合える子やから、スタッツとか見てって書いてるから、やっぱりスリーのバランスが悪いなって気づいたら打ちまくるでしょ、この子やったら。
うん、そうかな、そうですね。
やっぱシューティングしまくるんじゃないかなと思うけどな。
なるほどね。だいぶ人懐っこい子みたいですよ。
あ、そうなんや。
うん、岡田選手と杉本選手くんと仲良くて、まあそれ一個上じゃないですか。
そう、一個先輩になるよね。うん、
はい。だけど今でもやっぱりそういった飯とか行く機会とかあったら、うん、ご飯おごってみたいな感じで、人懐っこいみたいなことは書いてましたよ。
すげえ、よしってんな、キリ。
岡田選手が今一番注目してるウィンターカップの選手は、うん、あの大倉颯太君だって書いてましたね。
ああ、そうなんや。なるほど。キリ的にはね、ぜひリスナーさんともこれ共有したい質問なんですけど、
はいはい、
キリ的にはこの大倉颯太の、まあ、1対1すごいじゃないですか。
うん、はいはい。
1対1の中でも、どういうところの1対1が優れてるの？
もう、ステップがすごいじゃないですか。いろんな器用なステップいっぱい持ってますよね。
全く、俺も同感。
あれがやっぱり大倉くんの一番の持ち味だと思ってますけど。
やっぱりそうだね。
うん。まあもちろんね、岡田選手もやっぱステップうまい言われてますけど。もうちょっと柔らかいように見えるんですよね、大倉くんの方が。
うん。
いや、あれはいつもすげえなと思って見てます。まあ、あと、ファンサービスすごい慣れてますよね。
え、そうなの？
あのね、それは裏話ですけど、うん、大倉くん写真って言ったらいつでも撮ってくれるって言ってましたよ。
あ、そうなんだ。
うん。だからナーバスな試合とかもないみたいで。
あ、そうか。
うん。もう試合前とかでも、まあ、大体撮ってくれる言ってましたよ。
そうなんです。
まあね。
やっぱ俺もね、その大倉颯太の、まあぜひね、テレビとか、あと、まあガチでリアルで見に行く人なんか、ぜひこう注目してほしいのは、キリさんもさっき言いましたけど、あの、普通の1対1、まあ、まあこれ例に出したあれなんかな、帝京長岡とか、ホーリ君とかね、突破力がすごいとか、
うん、
縦に割る力がすごい高いじゃないですか。あの瞬発力だったり、あの大倉颯太くんがギョって思うのはやっぱりキリさん言うようにステップワークなんですよね。
そうですね。あと横の揺さぶりが半端ない。
やっぱりね、ドライブ行った途中でこう、まあ普通のギャロップじゃないねんけど、なんとも言えへん、あのステップワークが素晴らしいよね。で、
素晴らしいと思う。
あの、なんかさ、わざとらしくないというか、流れるような、動きに無理のない、なんとも言えない、流れるようなステップワークやねんな。
そうですね。
で、一つ言えんのは、やっぱりこう、相手が来て、わたわたじゃなくて、誘い込んでるんやと思うねんな。
右
に、左に振るのが鋭いって言うけど、やっぱりそれにヘッジしていかないと、もう本当に割られてしまうし、割られるの嫌だから、大倉颯太のジャブステップとかにいちいち反応しとかないと、そのまま行ってしまわれる可能性があるから、
なるほど。
ガッガッって左右にヘッジしないと止めきれないんだと思うんだけど、その誘い込んだ後の切り返して、それも読んでのギャロップとか入ったりするじゃないですか。
そうですね。
あれはね、ちょっと天才的やなって思うね。
そうですね。
いいわ。トモさんは見たことあるの？大倉颯太。
ディフェンスが。
ん？もうめちゃめちゃ被ったけど今。トモさんは大倉颯太見たことあるの？
あ、YouTube ぐらいですね。
あー、そうなんか。
はい。
そうかそうか。あ、キリごめんごめん。なんて？
あ、ごめんごめんなさい。あの、ディフェンスがね。
うん。
ファールほぼないですよね、大倉くん。
あ、そうなんや。
うん、気をつけてるんやと思うんですけど、やっぱり、うん、もう退場したらもう、そのチームとしてもやっぱり痛いんで、2個か3個ぐらいで大体どの試合も止まってますよね。
いや、でもちょっとさ、すごいなと思うのは、結構大倉颯太くん、ボールマンへのプレッシャーあるよね。ほんで、ボールパクってそのまま、
ね、
ターンオーバーから2点作り出したりする。こうじゃないですか。
だからね、そこ向きになっていくことは絶対ないですよね。だから審判のレフリーの動きとかもよく分かってんのかなっていうぐらい、こう、うん、やっぱこれファールと思うのはないですよね。
ほんでファールアウト率も少ないんだ。
少ないですね、自分が見た感じでは。
それ面白い情報やな。だって普通はあえてボールにちょっかい出していったりするとファールはかさむもんやからね。
かさみますよね。
そういうシーン見るよ、大倉くんがボールパクってそのままもレイアップ持っていったりっていう、
うん、
あれやっぱボールティップしに行ってるからじゃないですか。
そうですね、
普通それやるとねファールはこむもんやけど、うまいこと触りに行ってるんやろね。
そうでしょうね。あと大倉君の場合やっぱポストのプレイヤーにつくことも結構ありますからね。だからそこは結構フィジカルくるんで危ないかなと思いきや、
うん、
ファールは吹かれないですね。
へえ、そうなんや。
もうあと残りなんか、うんうん、残り何名かの人も結構ピックアップされてたんですか、ウィンターカップ。
ね、3名ピックアップされてたみたいですけど、ここに乗ってんのは大倉颯太だけやね。
あ、そうなんすね。
うんうんうんうん、
そこすげえ気になるなと思って。
ああ、多分バスケットボールキングのトップページ行ったら見れるのかな。とにかくタイトルがこれやからさ、大倉颯太
って書いて
るからさ、今のは大倉颯太だけの記事
なんだよね。なるほど。
うんうんうんうん。
なるほど。でね、ちょっと話変わっちゃう。
ちょっと、キリ、ちょっと、キリ待って。キリ、ちょっと待ってな。今、はいはい、トモがなんか喋りかけてた。トモ、なんて？
あ、どうぞどうぞ。
いやいや、先週は、あれやけど、注目校とかがインタビューされてますね。
はあ、はあ、注目校。はい。なんかありますね。名声が上がってるんかな。
はい、
うん、夏の悔し涙を嬉し涙にって書いてますけど。
なるほどね。
よいしょ。
はい、
うん、八村阿蓮選手と山口選手がちょっとバット乗ってますけどね。
山口選手どこの人ですか。
明星ですよ。山口武雄、豪勢武雄かな、8番。
8番か。
うん、
それ洛南記事載ってないですか。
いや、ちょっと待って、8番ってなんかこれどうなんやろな。洛南、
はい、
ちょっと待ってよ、
載ってないかな。
載ってないですね、まだ
載ってないな。
載ってないか。ちょっとどっかで見たんですけどね、自分もまあ見たことないんですよ。
うんうんうん、
洛南東山戦もちょっとそんな見てないんで、
うん、
ただ1年生に、
うん、
名前なんだったかな、星川選手だったから、なんかその選手が、
うん、
身長190で結構オールラウンダーなんですけど、
うんうんうん、
もうフル出場させて1分も休憩させてないって監督からのコメントあって、
へー、
まさか比江島超えかみたいなことを書いてましたよ。
へー、なんでそんな、
比江島でもね
タイムシェアさせないの、うん、なんか理由があるの。
いや、もうとにかくやっぱり大黒柱みたいな、1年生でも、
うん、
洛南としてはもうこの選手を使ってないといけないっていうぐらい、
そうか、
まあ、タフな部分もあり、
うんうんうん
うん、やっぱ得点源なんじゃないですか。
なるほど、1年生でフルタイム、しかも洛南で、
そう、
しかも190オールラウンダー、 うん、
はい、
確かにすごいな、それ
すごいでしょ。で、比江島の時でもそんなことはなかったぐらいのこと書いてましたよ。ここ注目するかもねっていう。名声と当たるんじゃないですか、ラフが。
ああ、そうやんな。死のブロックやもんな。
これ死のブロック。しかも、ラフな、行きそうな気もしますけどね。なんて言ったって、能代カップとかも優勝してるわけですよね、ラフなは。で、国体も、成績収めてますよね。
いやー、ここ昨今の京都一抜けっていうのはもう全国の値打ちあるからな。
まあありますね。
な
あ、あともう新潟でしょ。あと、
あ、新潟、
そうそうそう、新潟がこの間エキシビジョンマッチの前座試合で、
うん、
帝京長岡と、
うん、
チューブ第一でやってましたね。
おお、これはどっちが勝ったの？
これはね、結果だけ言うと、うん、帝京長岡が、まあ、5点差以内ぐらいで勝ったんですかね。5点、いや7点ぐらいで、
もっと空いてたやろ。
10点やったっけ最後は。でももうほんまに最後詰め寄られたんですよ、2点差ぐらいまで。
ちょっと待って、20点ぐらいなかったか。
いやいや、それ前半ですよ。
あ、そうか。
はい、それから追いつかれてるんで、
うん、そうかそうか。後半だったらそんなのあったんや。結局
そうそう、帝京長岡の方利くんが身体ぶつけてちょっと退場しちゃったんですよね。
そうや、それ教えてくれたやん、うん、
でそっからちょっとおかしくなったんですが、やっぱり、うんうん、最終的には帝京長岡がっていう。
ちょっと待って、方利くん見れるんやろね、ウィンター。
いや大丈夫大丈夫、
マジで。
もうあの後半は出てたっていう話。
ああよかったよかった。
はいはいはい。
もうホーリー君、
やっぱね、留学生がいるじゃないですか、両方とも。
うんうんうん。
留学生のやっぱ質がやっぱり帝京長岡のが一枚上やなっていうことは言ってましたよ。
ああそうなんや。
うん。ただし中部第一はあの星野君はちょっと怪我で出てないんですけど、うん、キャプテンの子は出てないんですけど、うん、坂本君。
うん。
それから2年生の次世代エース、中村拓人はもうすごい言ってましたよ。
ああそうなんや、
はい、この2枚でやっぱり点取っていくんで、
うんうんうんうん、
で留学生はもうチーム第一の方はもうほんまリバウンドだけを頑張る、
うんうんうん、
ただ帝京長岡の方は田廣はやっぱゴール下も強いんで、
うんうんうん、
でまあ堀君の突破力は半端ないと。
うん、
まあ、それより5人のディフェンスがやっぱり中部第一より帝京長岡の方が上やっていう話ですね。
そうなんや。
いやもう前半ってか1ピリ25対10でしたよ。
あすごい開いてんな。
うん、全く、まあ、しかもその7点取ったのが坂本くんなんで、
うん、
後の選手はもう何も手挙げられないっていう状態ですね。
なるほど。いやともな、
はい、
この帝京長岡の堀君っていうのは俺も大ファンになってさ、一目見て、
ああ
でまたちっちゃいからさ、明かりとオーバーラップするわけよ。
ああガードの子ですか。
ええなんて、
ガードの子ですか。
ガードの子やねん。
ちっちゃい、
ちっちゃいねん。
はいはいはいはい。
もうとんでもなくかき乱すねんやんか。
ああ見ました YouTube。
もうコート切り刻むねんな。
はいはい、
うん、あの子はすごいわ。ほんでもう外国人相手に物おじせずにブッカーンって突っ込んでいくしさ、
はいはい、
かと思えばさばいたりスクープショット打ったり何でもできる子で、
はい、
フィジカルも強いよね。
うん強いっすね。
ああ大学生とできるんじゃん、あんだけフィジカル持ってたら。
ねえドックも一部の大学決まってましたよ、関
東。うん、さすがキリさん早いな情報が。うん
ちょっと忘れちゃいましたし、あんまりまだ確定じゃないんで言わない方がいいかな。
ああそりゃそうやな、
はい、
いやオフレコでまた教えてくださいよ。
はい、
いやすごいね、ホーリー君みたいわ。くそいけないんですよ。
うーんそうっすね、そっちはそっちで大事でしょ。そっちの組み合わせって分かんないんですか。
もうこれ言いましたよ、バストラで。
あ、言っちゃった。
うん、過去のバストラで紹介しちゃった。まあまあ、もう一回紹介してもいいんだけど、今日はまあいいか。
なるほど。
まあ今日はこんなとこですか。
はい。
55分っていうところですね。はい。皆さんも223回目のバスケトークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは、岸と。
ともと。
キリでした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.